皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネーム失敗が怖いさんです。宮本さん、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
土曜日に聞こえてくるお二人のお話が最近楽しみの一つです。嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私の悩みは自分でも嫌になるくらい容量が悪く不器用なところです。現場に出ても営業をやってもいつも大切なところで緊張し、だいたい最後は期待外れの結果に終わってしまいます。そんな情けない状況から抜け出したいのですが、どうすればよいのでしょうか、ということなのですが、だからこそちょっと失敗が怖くなってしまうんですかね。ペンネームにある通り、
そうですね、失敗、失敗がね、怖くない人って実は僕はいないと思うんですよ。
誰でも怖いですよ ね。
みんな偉そうなこと言ってますけど、失敗なんてね誰でもするんだみたいな僕もよく言いますけど、じゃあ自分が失敗するってなった時にね、はい、怖いか怖くないかって言うとやっぱり怖いものですし、で、今ね、失敗が怖いさん書かれてるように、現場に出ても営業やってもいつも大切なところで緊張してっていうことで、だいたい最後は期待外れ、失敗するってことだと思うんですけど、包み隠さず言うと、おそらくみんなそんな感じだと思うんですよ。
売れてても売れてなくてもっていうことですか。
そうですね、営業行ってても、毎日何かしら失敗してくるし、現場に行っても何かしらヘマやらかしてくるし、で、失敗が怖いさんはちょっとそこがね、もしかしたら過敏なのかな。他の方を見て、俺だけが何かヘマやってみんなきっとうまくやってるんだろうっていうのが、ちょっとあるのかなという気が文面から感じられたんですね。で、一番最初にこう、思ってほしいのは、失敗が怖いさんだけがヘマしてるんじゃなくて、みんなわからないようにヘマしてる外から見てわかんないだけなんだよっていうのね。
宮本さんも最近失敗ってされましたか。
いや、毎日ですよ、それ。
毎日
セミナーなんて、佐々木さんはどうかわかんないけど、もう僕は編集に立ち会うのが怖いですよね。セミナーの音源の編集もそうだし、収録ね、毎月今どれくらいやってんのかな、多分20本以上やってると思うんですけど、いや、もう毎回うまくいかなかったなっていうのは感じるところですよね。予定してたよりも予定してた内容が話せないとか、時間オーバーするとか、これは盛り上がるぞと思ってレジュメ書いてるんだけれども、自分が思ってたところで全然山場が来なかったとかね、もう失敗ばっかりですよね。で、一つその、違う、もしかしたら失敗が怖いさんとちょっと違うところのかなと思うところが一個あるんですけど、よくね、そんな失敗ばっかりしてて、持ちますねってね思われたかもしれないですけど、僕、失敗の定義がちょっと違うんですよ。失敗を失敗のまま終わらせとくと、僕精神的に病んじゃうので、だから必ず、これうまくいかなかったなっていう時にはですね、僕日記、日記が習慣なんですけど、日記書くんですけどね、その日記の中で失敗を書き出してプラスアルファ改善点も一緒にそこに書き残すんですよ。
失敗だけの、現実に起きたことではなく、そこからプラスアルファで、今後同じ失敗をしないため
もそうだし、今回はこの話したけど、この時はこっちやった方が良かったなとか、必ず失敗をまず外に出すってこと、自分の中に置いといたら無尽蔵に膨れていきますんで、本当はそんなことないのに、周りのみんながなんか全然面白くないみたいに思われたんじゃないかとか、隣で聞いてた平石がね、笑いを噛み殺してたんじゃないかとかまた変なこと言ってるよみたいなね、そんなことないで疑い僕持ってます。今回ちょっと笑い噛み殺してただろうって、いや、そんなことないですよ、あの表情はきっと殺してたはずだみたいなね、そんな勝手にこう大きくしちゃう僕はそういう癖があるので、もうとにかく出さなきゃいけないっていうのは緊急課題としてあるんですよね。何かネガティブなこともポジティブなことも当然そうなんですけど、何か自分の心の中にストックしとくようなことがあればそれを書き出すと。
書き出す。
で、成功者って日記書くの習慣の人結構多いっ ていうのを聞いたことあります？
知らなかったです。
スポーツ選手も、特にスポーツ選手なんかそうなんですけど、はい、成功してる人の自伝なんか読んだら絶対日記の項目出てきます。なんでかっていうと、彼らは僕らよりもはるかに失敗の数が多いんですね、
はい、
だってスポーツ選手なんて 99% 失敗じゃないですか。
そうですよ ね。
だってオリンピックなんかでもメダル、金メダル取った人だけが成功じゃないですか、
うんうんうん、
で2位でも銀メダルでも銅メダルでも銅メダルでもどっか失敗してるから銀だったり銅だったりするわけですよね、
うん、
そこまで行ってもそういうレベルの人たちなのに、末端のスポーツやってる人たちなんてやっぱ失敗だらけじゃないですか、
うん、
でだからそういう世界で のし上がってくる人たちっていうのは、
はい、
失敗をどう扱うかっていう、その失敗のマネジメント手法で、
はい、
伸びるか伸びないか決まるって言われてるんですよ、うん、でそのスポーツ選手なんかで日記を書くのはなんでかっていうと、はい、自分に毎日毎日起こる数数えられない失敗を心の中に留めといたら、
はい、
自分が伸びていかないそうなんですね、
うん、
だってそうでしょ、毎日失敗してる俺は絶対上なんて上がれないみたいな思ってたら、うん、ある一定レベルになったら技術の差よりメンタルの差じゃないですか。
そうですよね。
だからそのメンタルでを引きずる、あとその足を引きずるような材料を心の中に持ってたら、
はい、
それは登っていけませんよね。
うん、
だからその日記を書く人が多くて、日記っていうのは何かというと自分の心の中にあるものを外に出すと客観的に見れるってことですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、メンタル強い人はそれでもいいのかもしれないですけど、僕の場合それだけでもまだ疑い、自分に対する疑いだったり後悔だったり失敗に対する後悔だったりがなかなかポジティブに変わらないので、
うん、
僕は失敗を書き出したら次はこういうことをやっていこうっていう、その数学じゃないけど、
はい、
その答えをプラスにする言葉を、
うんうん、
イコールプラスになるように次につながる言葉っていうのを、そのキーフレーズっていうのを無理やりでもいいね書き足すようにしてるんですよ。そうするとその失敗が終わりになる儀式なんですね、それね、
うん、はい、
あの区切りつけないとってよく言うじゃないですか、気持ちに整理をつけて区切りをつけてって。
そうですね。
特に女性なんかだと失恋すると髪を切るとかあるじゃないですか。
ありますあります。
心っていうものは終わりもなければ始まりもないものなので、つかみどころがないものなので、はい、その理論理屈でそのついたてを立てられないですね、心って。だから言葉の力を使うんじゃなくて、ある行動を儀式としてやって、これはもう終わったことなんだっていう儀式を、それぞれ皆さんそれぞれね、特に失敗を引きずるような人っていうのは儀式を持ったらいいと思うんですよ。で僕の場合は何かまずいヘマを毎日毎日やらかしますんで、
うんうん、
あ、これもうちょっとこういう言葉かけしてあげた方が良かったなとか、
はい、
っていうのが分かるわけですよ。で、
はい、
それ持ってると俺のコンサルなんてねまだまだ未熟だなっていうので、コンサルをやるなんか自信がなくなってっちゃうので、
あ、うーん、
仕事が終わったら日記を書いて、その中で、はい、今日、まあ、やった失敗とか書いてもいいと、失敗って言葉が嫌だったらね、今日やったチャレンジしたことみたいな書いて、その中に失敗書いていいと思うんですよ。で失敗書いて、でプラスアルファ次につながる一手っていうのを、失敗のままじゃなくて次の一手までつなげて、
うん、
書くと僕の中で気持ちの整理がつくんですよ。これも書いたから終わり、
はい、
次っていうことになるので、
うんうん、
なのでその失敗があることが悪いこととか、はい、失敗があるから自分はあんまり良くないとかですね、成長できないとかっていうのって、はい、失敗の使い方がまずいんじゃないかなと。
使い方、確かにそうですよね。
ちなみに佐々木さんは、
はい、
僕みたいに毎日毎日失敗してないと思うんですけど。
いえ失敗だらけですよ。
多い方ですか？多い方ですか？
私失敗多いですね。
そういう時にはどうやって気持ちの整理をつけられるんですか？
私は日記ではないんですけれども、必ずこう言葉に出すことを、はい、やっています。まあ、それは聞き手がいる時もそうなんですけれども、あの、まあ、例えばセミナーでうまく伝えられなかったこととか、
はい、
コンサルの時にお客様にお話をしたことをもう一度こう言葉に出してみるんですよね。一人っ子ですね、ある意味。で、こういうような順序だったらもっとうまくいったかなとか、まあ、時にはちょっと録音をしてみて
すごい
っていうのをやったりしていますね。
結局それもあれですよね、区切りをつけるってことですね。一旦外に出すってことですか？
そうですね。あの、もともと私かなりネガティブな人間なので。
そうは見えませんね
よく言われるんですけど、
うん、
あのもやもやしたままぐじぐじして、あのすごくこう部屋の片隅でね膝抱えてるような感じなんですよ。でもやっぱりね、その先にはお客様がいますので、そういうわけにはいかないじゃないですか、うん、そうしてばかりもいられないので、 必ず失敗のアウトプットと思ってやっていますね、
うん、絶対それはやった方がいいですよ、まあ、僕の場合書く、うん、佐々木さんの場合話すっていうことですけど、はい、結局は同じことだと思うんですよ、はい、一旦区切りをつけるってことですよね、うん、心の中に置いとく、ストックしとくっていうのが一番僕は良くなくて、はい、尾ひれがついてくるんですよね、どんどんどんどん。
そうですね、そうですね。
で、何度もそれって心の中に置いとくと繰り返すじゃないですか、
はい、
で繰り返されると再度接触じゃないですけど、触れれば触れるほどそのネガティブって大きくなっていくんですよね、
はい、
なので、まあ、一旦アウトプットするっていうことと、で、はい、みんな同じような失敗してると、でも違うのは失敗の扱い方が違って、
うん、
で一旦区切りをつけるっていうことで、その失敗を使える材料に変えてるんじゃないかなっていうのは思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
でこれ、まあ、最後ちょっと付け加えなんですけど、僕がその失敗をポジティブに捉えるために皆さんによくご紹介するのが回答理論なんですよ。
回答理論、
はい、回答理論ってどこ探してもない、僕の造語なんでね、
あ、そうですか、
ないと思うんですけど、回答ってトンビですね、はい、トンビ。
お、
北海道トンビいます？
北海道トンビいるのかな、
あんまり見かけないのかな、
いると思いますね。でもあんまりよく見かけない
ですね。見かけないですね。はい、九州はトンビむちゃくちゃいるんですよ。うちの周り、まあ、海に面してるんでね、はい、その島自体がトンビのだけが住んでる島みたいなのもあったりとかして、結構多いんですよね。日常的なんですよ。で、僕はある時に車で、まあ、仕事を行ってる時にですね、掃除屋さんやってる時に、まあ、お昼休み暇だったんで空をこう見てたんですね、
うん、
で、まあ、営業もあまりうまくいってない時で、
はい、
で、まあ、落ち込んでるネガティブな状況でその空を見てた時に、
はい、
トンビがね、くるくるくるくる回るんですね。トンビが、
うん、
トンビって飛び方知ってます？旋回、ずっと旋回しながら飛んでるんですよ、
うん、
普通の鳥みたいにバーッと羽ばたいて飛ぶんじゃなくて、風に乗ってこうくるくるくるくる回りながら登ったり降りたりするんですよ、
優雅ですね。
ものすごくこう優雅に飛ぶ鳥なんですけど、
うんうん、
それ見てた時にね、なんていうの、その失敗の扱い方っていうのをこ
う
ひらめいたっていうか、トンビってね、向かい風に向かって、
はい、
まずまあ羽ばたくんです。バーッと羽ばたく、高いところから飛んで、
はい、
向かい風に向かって飛ぶんですよ。
はい、
そして向かい風に向かって飛びながら、うん、旋回していくんですよ。どんどんどんどんこう旋回をしていくんですよ、
うん、
で旋回しながらこの上昇していくんですけど、
はい、
向かい風に当然向かってますんで、スピードが殺されるんですよ。どんどんどんどんスピードが緩んでいくんですよ、うん、
はい、
である程度上昇できないぐらいまでスピードが落ちたら、今度トンビね、旋回をやめて、
はい、
一気に急降下するんですよ。ブワーッ
と、
そして急降下してスピードを得られたら、また風に向かって上昇し始めるんですよ。こうやってこうずっと螺旋を描きながら上昇して、また下降して螺旋を描きながら、またさらに高いところを目指していくって、こういうトンビの飛び方するんですね。
あ、知らなかった。
で見てたら、うわ、すごく面白い飛び方するなと思って、
うん、
でなんで面白いと感じたかっていうと、一旦降下するんです。スピードが上昇して、うんうんうん、上昇して向かい風に飛んでるから、どんどんスピードが緩まっていくでしょ、はい、そうするとどんなに旋回しようと思ってもまた降下していくんですよ。その旋回しながらスピードがないから、はい、うん、だから一旦自分が上り詰めたところから飛び降りて、
うんうん、
また加速のエネルギーをつけて、また次の螺旋を描くんですね、はい、この螺旋をずっと繰り返していくんですよ。で、はい、その面白いなと感じたところは、この下降しているところが一旦降下するところが失敗なんじゃないかと僕思ったんですよ、
うんうん、あ、気持ちのそのところにも似てますよね。
似てるよね。登って登って登ってある程度行ったら、また失敗が訪れるじゃないですか。でもその失敗っていうのは、次の螺旋を描くためのエネルギーを得るためにトンビはビューンと加速するんですよね。わざわざ登ったのに、
うんうんうん、
わざわざ登ったのに急降下して次の螺旋を描く、はい、だから一旦しゃがみ込むのと一緒ですよ。ジャンプする前はしゃがみ込むってあるじゃないですか、
はい、
僕それをトンビに見たんですよ。
う
ーん、わざわざ苦労して登ったのに一旦急降下して、そのせっかく登ったところを降りていくんですよ、ブワーッと、そしてまた次の螺旋を描いた時には、以前描いた螺旋よりもはるかに高いところにいるんですね。
あ、うん、
だからその失敗っていうのは、あ、次の螺旋を描くためのエネルギーを得に行ってるんだ、
うん、
でもその時僕うまくいってなかったんですね、だから今のこの失敗とか苦労っていうのは、はい、何かを学べっていうその加速のエネルギー、次のエネルギーを、次の上昇のためのエネルギーを得てる作業なんだから、ここで黙って降下してるだけだったらダメだと。ただ黙って下がっていくのを待ってたらダメだと。下がるなら急降下しようと。失敗しなきゃいけないんだったらどんどん失敗しよう。でその失敗をするときに失敗だけだと受け止められないので、次この失敗は何をしようとしているのかっていうのを日記に書き出そうっていうのから始まってるんですよ。
そっか、
だからうまくいく人っていうのは失敗がない人じゃなくて、失敗をうまく利用できる人なんじゃないかなと僕は思ってるので、この失敗が怖いさんはもともとがちょっと間違えてるのかなって気がするんですよ。失敗をなくそうとしているところが、なんていうの、加速ができない、逆にその今の状況にどっぷり使っちゃう現状なのか、
はい、
だから失敗はもう出すだけ出してしまうと、悪いところ全部出そうと。で失敗っていうのは次のステージに行くときに余計なものだったり修正しなきゃいけないものがそこで失敗って出てるので、
はい、
そこで修正すれば次の大きな螺旋を描いて上昇気流に乗れるんじゃないかなと思うので、怖がる、まあ怖いですけどね、嫌だったりで失敗はね、できるだけ出会いたくないものですけど、
そうですね、
あの生きてりゃ失敗だらけですから、
うん、
だったらどうせ出会うんだったらいい方に使いたいんでね、
うん、そうですよね、
まあ、日記がピンとくれば日記に書いてプラスアルファしていくもいいし、うん、話すのが俺はいいなと思ったら、はい、佐々木流でねどんどん話して外にアウトプットしていきながら話してたら気づくことも多いですからね、
は
い、
うん、そうですよね。そういうふうにこれ失敗の扱い方とか失敗との付き合い方みたいなのって、うん、少しこう客観的に自分を見られる冷静さっていうのも多分必要になってくると思うんですよね、うん、
あ、すごく大事だと思いますね、
うん、なので失敗した怖いはどうしよう落ち込んじゃうっていう時に、うん、ちょっとねあの今日の宮本さんの回答理論を思い出していただけるような、うん、トンビとの ね、
そうですね、
出会いをね思い出していただけるような少し冷静さっていうのも持ち合わせるとより高みを増すんじゃないかなって思いますよね。
思いますね。あの一個ね、あの今の話でアドバイスあるんですけど、
はい、
僕のメンターがよく言ってたんですよ。失敗の場面になった時に自分はどういうその、まあ、冷静さを取り戻す時にどういう言葉を使うか、いよいよ大変になりましたよって自分の心の中で言う。
かっこいい。
いよいよ、ね、追い込まれましたよみたいな、はい、さあ次はどうしますかみたいなのを、まあ、無責任に自分に問いかけるといいんだって言ってる人もいたことありますね。どうかそれあんまりうまくいかなかったんだけど、なんかこう無責任に他人事のように、はい、あの言ったらドラマのナレーターが言うような言葉で言うっていう人がいましたね。
確かに水谷豊とかが言いそうですよね。
なんかね、なんかそういう感じだと思いますよ。うん、だからそういうのが合えば、でそれを言うとちょっと冷静さを取り戻すっていうかね、客観視できるっていうね。
うん、そうですよね。いやぜひ失敗の小林さんもね、はい、あの失敗とうまく付き合いながら、で失敗したかな、ちょっとネガティブになったかなと思ったら、いよいよ大変になりましたよ、自分自身に言っていただければなと思います。はい、失敗が小林さん頑張ってください。
頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。